ぼのカエルはもう消えた。それでも待ってる夏休み。姉さん先生もういない。綺麗な先生もういない。それでも待ってる夏休み。絵に気付けてた夏休み。花火を買ってた夏休み。待ってた夏休み。あげたのに一人で待ってた夏休み。スイカを食べてた夏休み。水まきしたっけ夏休み。ひまわり夕立セミの声。
夏休みお聞きいただきました。麦わら帽子、絵日記、花火、そしてスイカにひまわり、夕立、セミの声、何か懐かしい夏の風景が浮かんできます。続いては夕立です。この曲、作詞は岡本治美さん、作曲は吉田拓郎さんご本人です。では夕立お聴きください。
「してる僕は」
夕立でした。続いては作詞岡本治美さん、作曲は吉田拓郎さんで、この曲は大変大ヒットとなっておなじみの曲となりました。旅の宿、どうぞ。
もう一杯いかがなんて妙に色っぽいんで、僕は僕であぐらをかいて、君の頬と耳は真っ赤か、ああ風流だなんて一つ俳句でもひねって、部屋の明かりをすっかり消して、風呂上がりの髪いい香り、上弦の月だったっけ、久しぶりだね月見るなんて、君の膝枕にうっとり、もう飲みすぎちまって君を抱く気にもなれないみたい、
旅の宿でした。この旅の宿、昭和47年夏の発表の作品です。そしてこの同じ年、昭和47年の1月に発売されたのが結婚しようよ、この曲も大ヒットとなった曲です。ただこの結婚しようよという曲、それまでのフォークのメッセージ性の強い曲とは趣の異なる曲ということで、商業的成功はしたんですけれども、何か吉田拓郎さんが変わってしまったんじゃないかというようなことで、お客さんとちょっと対立するような、古くからのファンからは反発されるというようなこともあったようです。作詞作曲歌、吉田拓郎さんです。結婚しようよ。
僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら、約束通り街の教会で結婚しようよ、うん、古いギターをゴロンと鳴らそう、白いチャペルが見えたら仲間を呼んで 花をもらおう、結婚しようよ、うん、もうすぐ春が天気を肩に、お花畑の中を散歩に来るよ。そしたら君は窓を開けてエクボを見せる、僕のために僕は君をさらいに来るよ、結婚しようよ。雨が上がって雲の切れ間にお日様さんが見えたら、膝小僧を叩いてみるよ、結婚しようよ、うん、二人で買った緑のシャツを僕のお家のベランダに並べて干そう、結婚しようよ。僕の髪はもうすぐ肩まで届くよ。
結婚しようよ、お聴きいただきました。この結婚しようよという曲、アルバムでは前年昭和46年に収められていました。シングルとして発売されたのが昭和47年の1月ということでした。それでは続いての曲です。吉田拓郎さんの作詞作曲歌で、親父の歌。
全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が人を疑うことを教えてくれたこと。親父は悲しいくらいに強い人でしたよ。親父が全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が人を裏切ることを教えてくれたこと。親父は泣きたいくらいにひどい人でしたよ。全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が人を愛することを教えてくれたこと。親父は惨めなくらいに一人ぼっちでしたよ。
全てだなんて言いませんよ。僕一人でやったことだってたくさんありましたよ。一つだけ言ってみたいのは、親父が生きるということを教えてくれたこと。親父はやるせないくらいに精一杯でしたよ。親父が全てだなんて言いませんよ。誰だって一人でできることぐらいありますよね。一つだけ言ってみたいのは、親父がいつもの口癖通りに生き抜いてみせたこと。親父は誰にも見られずに死んでゆきましたよ。親父が全てだなんて言いませんよ。だけど親父もやっぱり人間でしたよ。死んでやっと僕の胸を熱くさせましたよ。死んでやっと僕の胸を熱くさせてくれましたよ。
親父の歌でした。吉田拓郎さんのお父さんは鹿児島県で地方紙の調査をする仕事をしていたんだそうです。音楽の道に吉田拓郎さんが進んだ時、心底がっかりというふうに言っていたんだそうですが、でもお父さんが亡くなった後、吉田拓郎さんが鹿児島でゆかりのところを訪ねて、お父さんのことを知っている人にも会うと、お父さん拓郎さんのことを自慢していましたよというふうにおっしゃる方がいて、あ、なんだかお父さんのことがちょっと理解できたような、そんな気がしましたというようなこともおっしゃっていました。それでは続いての曲お聴きください。作詞岡本おさみさん、作曲と歌は吉田拓郎さんで、子供に。
誰も
子供に聞いていただきました。続いては知識、なんだか曲の題名としてはちょっとユニークな題名という気がしますが、この知識という歌の中では、どこに行こうと勝手だし、どこへ行こうと勝手だし、何をしようと勝手なんだ、髪の毛を切るのもいいだろう、気づかれするのは自分なんだ、というふうに始まっています。まあ、先ほど結婚しようよという曲を発表して、その曲がヒットした時、何か吉田拓郎さん変わってしまったんじゃないかと一部のファンが離れていったというようなことをちょっとお伝えしたんですけれども、でもそれは別に吉田拓郎さんが変わったということではなくて、まあ、変わっていくというのが人間だろうし、一つの歌だけをずっと歌っているということも違うだろうし、というそういう息苦しさみたいなことを感じていたのかもしれないですね。これから先お届けする曲は全て作詞作曲も吉田拓郎さんご本人の作品です。では知識お聴きください。
君は若いと言うつもり。
知識でした。続いては唇をかみしめてお聞きください。
やつじゃけほっといてくれんさい。あんたと一緒に泣きとはありません。どこへ行くね、何かええことあったね。好きになったら手紙でも出しんさいや。季節のいくつか笑わんと言ってくれ。いくつね愛など手にできるもんならば、この身をかけても全てを捨てても幸せになってやる。人が泣くよね、人が泣く。
唇をかみしめてお聞きいただきました。本当に新しい世界を次々と切り開いてきた人、まさにスターという気がいたします。 続いての曲は人生を語らず。この曲、1970年代フォークの傑作アルバムとして今も大変高い評価を受けているアルバム、今はまだ人生を語らず、このアルバムのタイトル曲となっています。吉田拓郎さんの生き方、ものの考え方を表す作品がこのアルバムの中で多く見られる、そんな作品となっています。そしてそのアルバムの中でも特に吉田拓郎さんの決意というんでしょうか、そういった思いを表す歌声が印象的な曲となっています。人生を語らず。 人生を語らずお聴きいただきました。吉田拓郎さんという人ほどいろいろな伝説があり、そしてその伝説のどこまでが本当で、どこまでが増幅されてしまったものなのか、それは本人じゃないとわからないのかもしれない。何かこうやはり素顔というのはきっと別のものがあるんじゃないかなっていう気がします。昔マラソン選手の方にお話を聞いたことがあって、いろんなお話をしてくださったんですが、その後、いや、あのマラソンランナーはイメージと違っていたと、もっと何も喋らずこうひたすら走っている、そういうイメージしかなかった、あれは困るというふうに、おっしゃる方があって、ああそういうものなのかなと逆にびっくりしたことがありました。そんなふうに私たちあるイメージっていうものをどんどん描いてしまって、この人はこういう人に違いないと決めつけてしまうようなところがどうもありますよね。特に吉田拓郎さんのようなスターの中のスターというふうになると、もうどんどんどんどんその伝説は一人歩きし増幅されというようなことになり、いや本人は、いや自分は自分なんだからというふうに言っても、なかなかそれが、いや吉田拓郎はこうあるべきというふうに言われてしまうというような、それがまあスターならではの宿命というのも大げさかもしれませんが、そういうスターという存在なのかもしれない、そんな気がいたします。では今日の、吉田拓郎さんの歌締めくくりの一曲お聴きいただくことにしましょう。今日まで、そして明日から。
私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かをあざ笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。私には私の生き方がある。それはおそらく自分というものを知るところから始まるものでしょう。けれどそれにしたってどこでどう変わってしまうか、そうです、わからないまま生きてゆく明日からのそんな私です。私は今日まで生きてみました。私は今日まで生きてみました。私は今日まで生きてみました。私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと。